さて、ななこちゃったラジオ、それではお待たせいたしました。本日のゲスト、株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしています。今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、前半はですね、この株式会社野菜さんのお話をねお伺いできると嬉しいななんて言うとも思うんですけれども、で今日連休中ということですが、今日もはるくんと一緒にね、ご出演ということでございますが、今日も可愛いですね。だんだん毎月毎月大きくなられる。はい、ご挨拶ありがとうございます。はるくんの声でした。皆さん聞いていただけましたでしょうか。今日もお元気ですよね、中村さん。
はい
本当に毎月ご出演いただく際にお顔を拝見しますので、で随分こう大きくなられまして。
そうですね、保育園に行き出したんですけど、同じ月齢の子と比べても一回り二回りぐらい大きいんで。
そうなんだ。はい、で初めお見かけした時には、はいはい、本当にベビーちゃんで、もうなんだろう、手足がね、ちょんとくっついてる、はい、かわいい感じ、はい、もう手足にょきにょきと伸びて、はい、もう今はどうですか、歩くのも上手になってきたのかな。
もう本当今月に入ってからですね、1、2歩、3歩、4歩、5歩ぐらいまで歩くように。
もうここまで来たら早いですね。もう
多分明日には走り出すんじゃないかというぐらい
来月飛び出すんじゃない。
それいいですね。
ね、羽ばたけですよ本当に ね、まあ、そうやってこのお子さんの成長を拝見しながら、はい、毎月この火曜日の第1週目はななこちゃんたラジオでね、はい、未来の野菜について、はい、そして野菜の栽培についてお話をお伺いしてますが、はい、今一度この株式会社野菜さんのお話、はい、中村さんお願いできますか。
はい、株式会社野菜といいまして、舞鶴の岡田上小学校、旧岡田上小学校廃校になった学校の体育館をお借りしまして、そこの体育館の中で、一つの箱型の、コンテナを作りまして、そこの中で水耕栽培をやってる会社です。で、まあ、一般的な水耕栽培で育てた野菜っていうのは畑で採れる露地物の野菜に比べて栄養価が低いって一般的に言われてるんですけど、うちが京都府立大学の技術をお借りしまして、栽培方法を変えることによってですね、栄養価を、一般的な栽培方法に比べて約10倍の栄養価が含まれる野菜の製造販売を行っている会社です。
あー、すごい、はい、本当に未来の作り方だななんて思うんですけどもね、はい、毎回お話をお聞きしてて、はい、今ね地球がちょっと具合がおかしくなってきたじゃないですか、いろんな、ね、災害だったりとか、はいはい、でそういった災害にもやはりその水耕栽培、はい、屋内で作っているということで、はい、安定した生産ができるので、はい、いいんじゃないかなと思うんですけどもね、はい、
安定供給安定品質ですね。でしかも、まあ、うちの場合は付加価値をつけてより高品質なものを作ってますので、それをで特に、まあ、葉物野菜になりますと旬の時期がありますので、それも年間通して常に提供できるっていうので、
はい、そうですよね、はい、なんかそこがやはり消費者の私たちにとってみたら安心だし、はい、でかつ普通にこういただく野菜のが普通のものよりも栄養価が高いとなると、はい、なお一層、はい、ありがたいなと、
いいと思います、
ね、本当にせっかく食べるなら栄養のあるものをと思いますもんね、はい、ね、それでこの今コロナ禍、はい、一人一人やはり免疫をしっかりとつけて、
で、ね、
はい、こう生活していかなきゃいけないというところでも、やはりこの株式会社野菜さんの野菜たちっていうのはかなり貢献するんじゃないでしょうか、
は
い、
そうですね、まあ、栄養価は高めてるんですけど、まあ、一般的にその抗酸化値と呼ばれる栄養成分を高めてるんですよ、はい、まあ、抗酸化値というと何かと言いますと一般的に、免疫力アップであったりアンチエイジングに効果があったり、あと生活習慣病に効くと言われている成分でして、それが約10倍ほど含まれますので、でしかも室内で育てていますので農薬とかも一切使ってませんので、で、まあ、虫とか土もつかないので、はい、袋から開けてもう洗わずにそのまま食べていただけるということで、もう手間暇もかからず洗うこともないので栄養価も流れず、
あ、そっか、
でそのまま、 たくさんの栄養を取って免疫力アップにつながっていただけたらなと。
なるほど、はい、この抗酸化値がこうキーワードでしたよね。この株式会社野菜さんの野菜たち、今工場の中では、はい、まあ、あのレギュラーといいますか、はいはい、レギュラーで作られているのが、
はい、リーフレタスですね。
リーフレタス、はい、リーフレタス、そしてこの番組内でも何回かこう話もずっと毎回ですよね、はいはい、お話いただいてます。新しいものをどんどんと作っていかれる、はい、いろんな挑戦が今までもありましたけれども、そうですね、今工場の中で、はい、あの生産されているのがそのリーフレタスと、
ですね、まあ、そのメインで販売しているのがリーフレタスとで、一部小松菜等を作ってまして、まあ、今後、まあ、試験栽培を含めていろいろ今チャレンジしているものが、まあ、イチゴであったりメロンであったり、あとほうれん草であったりとかいろんな野菜とかですね、そういったものにチャレンジしたりとかですね。
そうですね、はい、そしてやはり株式会社野菜さんといえば、はい、あの旧岡田小学校、
はい、岡田上小学 校、
はい、岡田上小学校 の廃校を、ね、はい、利用した栽培ということで、はい、そこもやはり新しい形かなというふうにも思います。さて、それではですね、本日のなのこちゃんとラジオ、この後 CM を挟みまして、株式会社野菜プレゼンツ未来の野菜ラジオということでね、今日はどんな未来の野菜のお話が聞けるのでしょうか。この後も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。チャタラジオ火曜日は私ムジカが本日のゲスト、株式会社野菜より舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はるちゃんはね、このなのこチャタラジオの BGM がちょうど子守歌になるようで、ね、静かにお昼寝の時間になりそうですね。
もう一息ですね。
毎回この番組内でお昼寝をしてくださるんですけれども、はい、さて、ここからはその未来の野菜ラジオということなんですけれども、いかがでしょう、毎月ね、はい、その新しい試みチャレンジを、はいはい、この株式会社野菜さんしてらっしゃるなというふうに思うんですけれども、はい、今月は何かこう、はい、チャレンジといいますか新しいお話、
ですね、今小麦若葉、
小麦若葉、
はい、今、まあ、試験栽培している最中でして、
あの大麦若葉っていうのはね、結構よく聞いたりしますよね、はいはいはい、
の小麦バージョン、
小麦バージョン、
海外では結構、まあ、有名なんですけど、まあ、小麦の若葉、まあ、スプラウトみたいな状態なんですけど、
はい、
小麦の若葉を、まあ、大体10センチか15センチぐらいまで育てた葉っぱの長さ、まあ、見た目のイメージでいうと猫草みたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、それを、草を刈り取りまして、基本的にジュースにするんですよね。
ジュースに、
コールドプレスジュースとかにして、
うん、
それを、まあ、ワンショットグラスとかにして飲むのが一般的なんですけど、はい、もともとその栄養価が高くて飲む血液とも呼ばれている野菜でして、
すごい、
はい、で、まあ、成分的にあのクロロフィルっていう、まあ、抗酸化成分の一つなんですけど、
はいはい、
それがたくさん含まれているということで結構海外では注目されてまして、で、今それの試験栽培中ですね。
いかがでしょう、その栽培状況的には。
栽培状況的には、まあ、順調に育ってるんですけど、うん、あとはいかにそのコストを下げれるかですね。
あ、なるほどですね。
原価がちょっと小麦代、小麦原料となる小麦の種代が結構高いんですよ。で、まあ、それでどれぐらいの若葉が取れるかっていう次第ですね。
なるほど。それもその工場内で特別な状況で作られてるんですか。
はいはい、まずは普通に栽培してます。
あ、なるほど。
でそれで、まあ、採算とかが取れるようであったら今後分析とかいろいろして、で、まあ、うちの特徴のあるブルーの LED 当てて抗酸化値を上げたりとかいろいろ試してみて付加価値をつけていけたらなという、
うん、
ところで。
なるほど。じゃあこう生産をして、はい、研究っていうかね、こう分析をして、はい、っていうことが今始まったところ。
そうです、そうです、はい、
はりそのこの小麦若葉っていうのが飲む血液ってすごいですね。
はい、はい、まあ、自分も知らなかったんですけど、お客さんにこういったものを作れませんかと言われまして、うん、うちがもともと栄養価に特化して野菜を作ってますので、はい、あのやっぱりお客さん側もそういった情報結構お持ちなので、
全然知らなかった、はあ、
自分も知らなかった、
ね、ウィートグラスっていうんですね、
はい、ウィートグラスって言われて海外では飲まれてますね、
すごいな。じゃあそれはやはりこの、まあ、飲む血液と言われてますけど、飲む美容液というかね、
そうです
ね、それお肌にも良さそうですもんね、
はい、そうですね、
もうクロロフィルっていうとね、
はい、抗酸化成分なので、
はい、本当ですよね、はい、これ成功するといいですね、はい、
そうなんですよ。で、若葉なので、うん、大体1週間から2週間の間で収穫できるんですよ、
ね、めっちゃ早い。
そうなんですよ、まあ、うちのレタスが約40日で収穫なんですけど、
まあ、それも早いけどね、
それも露地で栽培するよりかは早いんですけど、まあ、小麦若葉はさらに早いので、うん、それがまあもっと効率よく大量に収穫できるようになったら結構まあ生産性はあるのかな。
わすごい、はい、それがこう現実となってくると、はい、まあ、リーフレタスもそうですけど、す、はい、の食べ物と野菜で、はい、皆さんを元気にできる株式会社野菜、はい、じゃないですか、
はい、まあ、それを目指して。
めちゃめちゃいいな、はい、そのいい栄養価のものが効率的に摂取できる、
はいはい、
ってなってくると、こうなかなか食事が取りにくい方とかには、はい、とてもいいですよね。
そうですね、
もう
しかも栄養価高いので少量で大丈夫なので。
あ、そっかそっか、なんかショットグラス、
そう、ショットグラスぐらいで、はい、クイッと飲めば、
うん、
多分1週間走り続けられるんじゃないかな。
なんかそんな CM ありましたけどね。ああ、そうですか、いやでもそうですかって。そうじゃないだろうけど。いやでもその栄養価が効率よく取れるっていうのは、やはり今、ね、このコロナ禍も必要とされてる方がいらっしゃるでしょうね、
う
ん、
そうですね、
はい、今月新しいその試作ということでしたけれども、はい、小麦若葉、
はい、
ウィートグラス、なんとクロロフィルが含まれているという、はい、そういったお話ね、今日は前半お聞きしましたが、はい、このあたりで、
はい、
陽一さんのリクエスト曲、
はい、あ、はい、
おかけしたいと思うんですが、はい、今日はどんな曲も毎回、ね、楽しみなんですよ。
です、ね、
まあ、毎回、ね、どんな曲を選んでいただけるのか、もう陽一さんと真澄さんと、ね、はい、楽しみにしてるんですが、はい、今日はどうですか。
今日いつもやっぱり洋楽が自分好きなので、
はい、いつもかっこいい曲ですよ。
今日は、アドのうっせぇわをお願いします。
めっちゃ今旬じゃないですか。子供たちね、びっくりするぐらい上手に歌いますよね。
あ、本当ですか。
めちゃくちゃもう驚きますよ。
この前そのうっせぇわの英語で歌ってみたバージョンを YouTube で見たんですよ。
かっこいい、
かっこいいなと思って。
あ、やっぱり洋楽。
はい、
ぜひね、舞鶴 NHK のど自慢来ますから。
そうですね、
ぜひご出演
それまでに、
はい、練習ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
はい、それではお聞きください。あと、はい、のうっせぇわ、本日のゲスト中村陽一さんのリクエスト、アドでうっせぇわでした。陽一さん、
はい、
今日もやっぱりかっこいい曲でしたね。
てか子供たちがよく歌ってるというのは意外でした。
本当ですか、
はい、
めちゃくちゃ今流行ってて、
はいはいはい、
その言葉も過激だけれども、はいはいはい、やっぱり子供たちそういう過激なのちょっと好きだったりするじゃないですか。なんでそういうところでね、みんなね、めちゃくちゃ上手に歌いますよ。
そうなんですか。え、その子供たちって何歳ぐらいの子？
小学生とか。幼稚園の子も歌うかな。
意味も分からず。
今きっとね、きっと意味も分からず。
そうなんです、ね。
きっとね、さっきも通っていってる、はいはい、ちっちゃい男の子たちいましたけど、はいはい、なんかリズムがお世話になってたので、きっと歌ってるんだろうなと思いながら、ね、お客様の中に、ね、いらっしゃいましたけれども、この曲ぜひ、
はい、
そうですね、ぜひ次回はぜひ生歌で聴かせていただきたい。
ちょっと鐘を鳴らしてもらえる。
と思いますけれども、はい、さあこの株式会社野菜さんといえばね、今日はまあ一つ目、新しい試作ということで、
はい、
小麦若葉、
はい、
ウィートグラスっていうでね、
はい、
その飲む血液だと言われるぐらい栄養価がこう濃縮されたものだということをお伺いしましたけれども、はい、 新しいものが、ね、本当にたくさん生産というかね、はいはいはい、試作されているのが株式会社野菜さんなんですが、はい、私ちょっと最近はあのこの番組で初めて知った言葉の中に、はいはい、新しい栽培方法、
はい、
お魚と植物が
アクアポニクスですね、
一緒になる、はいはいはい、一緒にはならないか、一緒に生産していくという、
まあ、養殖と水耕栽培を合体させたものですね。
そうか、はい、そういえばよく分かるのか、はい、なるほど、はい、お魚の養殖と野菜の栽培を同時に、はい、合体させてやる、
まあ、あの養殖で魚が糞をしたその糞に窒素分が含まれているのでその窒素を野菜の肥料として使ってで野菜で、その水の浄化をしてまた戻すっていう、
あすごいですよね、はい、アクアポニックス、はい、これはねぜひどうですか今、はい、調子は、
ですね、これがまだ事業が来てなくてですね、
あそうなんだ、
今準備中なんですけど来月ぐらいに届くんじゃないかなという話になってます。
あ、そうなんだ、は
い、
あの魚は何になりそうですか、は
い、今のところもう取りすぎやってみようということでチョウザメを、
チョウザメ、
はい、
6年後でしたっけ、
7年です、
7年がして1年サバを読んだ7年後、はい、ね、このキャビアを取れるように、はいはい、でそこまでにやはりどれぐらい野菜が、ね、こう育つのかっていうのもやはり研究をされて、今後の新しい、はい、その栽培方法の一つとして、はいはい、ぜひ成功させてもらいたい、ね、この舞鶴で、
はい、
どうなんですか全国的に見て生産というかね、そういう研究が
やってるとかやってるんですけど、その完全に循環型で成功しているところがないんですよ、ま
あ、
やっぱり、うん、餌でやったり肥料であったり、うんうんうん、あの補充しながらっていうのがもう現実問題ですね、はい、
ぜひこの循環型で中村さん
できればですね、
やりましょう、
はい、そうですね、
やりましょうって私は応援ですけど、
だから多分その野菜の種類と魚の種類によっても多分、
うんうんうん、
向き不向きってあると思うんですよね、その完全循環を求めようと思って、うん、
なるほど、
でやっぱりどうしてもそのなんですかね、
うん、
微生物を使っての循環じゃないと難しいと思うんですよね。
あ、なるほど、
ちょっと、はい、どんどん奥が深くなっていきますけど、
いやでも、はい、すごくそれは楽しみです、はい、ね、いろんな方の知恵とか、はい、いろんな研究がこう一緒になって成功していくのを毎月楽しみにしています、
はい、
さあということでここでですね CM を挟んでこの後も未来の野菜、はい、ラジオ続きますのでね、引き続きお楽しみください。ななこちゃたラジオ火曜日は私ムジカが本日のゲスト株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて今日はね、春ちゃんおねんねがなかなかこううまくいかないというところで、はい、真澄さんのご登場は後半になるかなと思いますけれどもね、はい、さて、引き続きよろしくお願いいたします。さあ、まあ、前半はねそのウィートグラス、はい、小麦若葉のお話やそのアクアポニックスの話などをお伺いしたんですけれども、
はい、
ここからは、
はい、
まあ、この岡田上小学校、はい、旧廃校を使ってその工場で作られている野菜が、はい、まあ、人気というか、
はい、
まあ、大量生産をしていく準備として、はいはい、なんと新しい工場で出荷、
はい、
じゃあ生産の準備、準備、
はい、あの、ま、舞鶴の工場が、去年の2月から稼働しだしたんですけど、まあ、それまで本社にも工場がありまして、
本社はどちら
で、本社が京都府の精華町にありまして、
はい、
まあ、京都府立大学のキャンパス内にあるんですよ、でそこが舞、まあ、鶴の5分の1の規模なんですよね、で、まあ、舞鶴が稼働するとともに自分たちが舞鶴に来ましたので、精華町一時ストップしてたんですよね、で今回、まあ、大量生産に向けて量が必要ということで、まあ、聖火キャンパスの方をまた稼働するように今動いてまして、うん、それでちょっと自分が今行ったり来たりしてる状況なんですよね。
大変、
はい、
あ、そう、
意外と遠いなと思ってですね
そうですよね、はい、こう循環度がこう、はい、 通るようになって、はい、まあ、近くなったとゆえ、
はい、遠いですね。
そうですね。でまたこの道中が、はい、一本道なので、
ね、眠たくなりますね。
まあ、そうですね。そこですよね。まあ、あの交通事情というかね、そういったところは安全かもしれませんけれども、はい、運転なさっている、ね、はい、お体とか、はい、体力のことを考えるときっとね、マスミさんもこう、はい、心配じゃないかななんていうふうにも思うんですけれどもね、はい、うんうんと深くうなずいていらっしゃいますけどね、そうですよね、ちょっとねその道中がご心配かなと思いますけれども、まあ、でもそれも少しこの、はい、準備というか、あ、乗ってくるまでというか ね、はい、今がちょっと大変な時かもしれませんが、はいはい、ね、気をつけていらしてください、はい、さあその青果町でも青果町の青果工場ですね、はい、でもこのリーフレタススタートしたということなんですけれども、はい、あの株式会社野菜さんのね新しい、まあ、試みというか、はい、今流行るサブスク、
はい、
野菜のサブスク的なことを、ね、はいはいはいはい、先月始めようかなと思っているというお話がありましたけれども、はいはい、有機野菜と京野菜、はい、まあ、京野菜の中にもちろん株式会社野菜さんの野菜が入っていると思うんですが、はいはいはい、それを一緒にするパック、はい、その話はどんどん進んでいるんでしょうか。
今、はい、準備中です。で、京都市内の、まあ、有機野菜販売されている会社さんとかと協力をいただきまして、まあ、そこでいろんな有機野菜を集めてですね、で、あのやっぱり有機野菜なので旬の時期とか、あ、やっぱ育てている生産者さんとかまちまちありますので、あの、まあ、まずは京都市内から集めるんですけど、まあ、それをどんどん広げて、あのこっちの中間地域の方からも集めていこうかなという計画で今準備中です。
あ、そうなんですね、はい、いやでもそれってすごくね、はい、今、まあ、流行るというかおかしいですけど、はいはい、必要な方たくさんいらっしゃると思いますね、はいはい、お家の中でお母さんがね、うん、まあ、大半買い物なさると思いますけど、お母さんたちもお仕事をされてたりとか、うん、家にこの野菜が来るよっていうストックがあると思うとちょっと安心だったりしますからね、はい、それも有機野菜で京野菜となれば、はい、もう本当にこう、
そうですね、
栄養価も高いし、はい、安心安全ですよね、はい、いやそれがもう一度いつぐらいから
一応9月をめどに、
ですね、はい、
スタートできたらなっていうので準備中ですね、
まあ、それもね旬があったり、はい、生産量があったりということもあると思います、はい、こちらはどのようにして申し込みができるようになるんでしょう。
基本はネット販売ですね、
はい、
今まずはちょっと楽天の方で出品をするところで進めてますね。
あ、そうですか、はい、じゃあ楽天でそのサイトがあるという出品ができそうかな、
はい、これからなんですけど、
ね、はいはい、なるほど、そういった情報って、はい、もちろんこのななこちゃんとラジオでもね毎月お話しいただきますけれども、はい、ホームページでもご覧いただけるんでしょうか、はい、
まだホームページもまだ準備中なんです、うん、まだどういった
形になるかがまだ、
はい、まあ、それが決まってからホームページも、はい、更新していこうかなというところ
で、そうですか、わかりました、はい、いやこちらの方もとても楽しみにしたいと思います、はいはい、さてこのあたりでですねもう一曲マスミさんのリクエストをというふうに思うんですが、マスミさんいかがでしょう、ハルくんと一緒に、
はい、じゃあですね、はい、ジュリアンド・マリーの散歩道をお願いします。
はい、散歩道、これまた懐かしい曲といいますか、この曲ね、あの私も好きなんですけれども、
今日お天気が良かったんで、それがお散歩したいなと思ったからこの曲を選びました。
はい、はるちゃんもそうおっしゃっておりますので、このあたり1曲ジュリアンド・マリーの散歩道お聴きください。どうぞ。ジュディ&マリー散歩道お聞きいただきました。マスミさんありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてハルくんは私の膝の上でおとなしく、はい、かわいいですねということでお送りしておりますけれども、さあ、マスミさん、
はい、
この株式会社野菜さんでは新しいそのいろんな施策のね未来の野菜の作り方ということで、栽培をされておりますけれども、はい、私ね気になっているんです、今日
なんでしょう、
ずっとあの今日4ヶ月5ヶ月ぐらい前からかな、メロンの存在なんですけどね、
はい、
メロンはいかがですか、 その後、
うん、今ですね、うん、2玉ぐらい、うん、手のひら大ぐらいの大きさで丸く育てて、うんうん、多分5月末から 6月中旬ぐらいまでの間には取れて食べれるんじゃないかなと、
おなるほど、もうそんなに大きくなりましたか。
そう、結構なんか1個はもう把握してたんですけど、葉っぱの下に埋もれてもう1個も最近見つけて、
あら、あら、
こんなところにっていうところにあったよね、
すごい、はい、じゃあ生ハム持ってね。
あ、そうですね、
はい、
シャンパン開けて、
そうですね、いいですね、あのお祝いしましょうか。
そうですね、
メロン記念日
ありましたね、そういう
なんかうまいこと言ったな
来月はメロン記念日やな。
本当ですね、ぜひお祭りですよ、
メロン。本当ですね、
うん、まあ、でもそうやって水耕栽培でできるというそのメロンも、それってすごいですよね、新しい栽培の形。やはりこのイチゴはなかなか大変だったっていうお話でしたけど、
ね、
メロンはどうでしたか。
メロンも、うん、受粉がちょっとなかなか難しくて楽しいね
、うん、
やはりなかなか難しくて、花はいっぱい咲いてこうちょんちょんってこう受粉させようとしてるんですけど、うん、花はね、見た感じ50個ぐらい咲いてるんですけど、実がなってるのが2つだけなんで。
ああ、そうなんだ。やはりそのフルーツって果物ってね、その虫たちの、
そう、蜂さんの力が、
ね、力って偉大なんです ね、
はい、ね、なかなか、
そうなんだ。この舞鶴じゃないや、岡田上小学校 その廃校を使った株式会社野菜さんの工場っていうのは、その虫たちもシャットアウトをしているっていうところがやはり、
そうですね、
そうなんですよ、
売りと言いますか、
そうなんですよ、それがあるから農薬も使わなくていいくて、衛生的でっていうところがあるので、
はるちゃんも元気です、失礼いたしました、本当に元気にね、大丈夫大丈夫、ここでこうしていますよってね、一緒に参加してくださってますね、今日もね、一緒に、ま、はるちゃんも一緒に参加しています、ラジオでございますさあ、そういったその新しい栽培方法、今後来月に向けて何かこうチャレンジっていうことありますかね。もう今忙しいですか、その大量生産の準備ということでしたけれども。
そうですね、下準備が結構忙しくて、今一応その大量生産をした後の加工のこともちょっと考えてて、
はいはい、
二次三次化した加工品のことも考えてて、いろいろ申請が通ればなんですけど、その先々、まあ、瓶詰め、缶詰め、ゼリー商品みたいなところも少しやっていきたいなとか、スープとかですね、
あ、いいですね、
できたいなと思ってて、
この栄養価が高い野菜で作るスープや、そういったそのゼリーっていうのってもう本当に食べにくいというかね、食が細くなっている方には本当に重要な栄養素ですからね、いや、楽しみにしています。
ありがとうございます、はい、頑張ります。
はい、では来週もね、来週の来月もうこの第1週目の火曜日は株式会社野菜プレゼンツ未来の野菜ラジオをぜひ皆さんに、ね、楽しみにしていただきたいと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、
では最後に一言ずつメッセージをお願いします。では陽一さんから、
来月、今日5月ですね、
はい、
来月、のど自慢があるらしいので
、はい、チャレンジですね、はい、応援します、
はい、ちょっとどうなってるか分からないですけど、
はい、応援してチェックしますね
、はい、以上です
頑張ってください、はい、そして真澄さんはいかがですか。
来月じゃあここでメロン記念日できるようにですね。
そうですね、うん、メロンがね、メロンの状況をまたお伺いしながらお味のチェックも
本当
ぜひ、はい、また一緒に立ち会わせていただけると嬉しいです、
はい、
ありがとうございました。ではまた来月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日のななこチャットラジオ、ゲストは株式会社野菜より舞鶴工場工場長中村陽一さん、そして管理栄養士の中村真澄さん、そしてお子さんの春くんも一緒にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。